お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書マラキ書の学びに入ります。今日はマラキ書イントロダクションと1章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書マラキ書の学びに入りますが、マラキはここで旧約聖書のカーテンを閉じます。彼はメシアの到来を前もって告げ知らせた長く続いた一連の預言者たちのしんがりです。事実、もしマラキから千年遡り、その後時の流れに沿って何世紀も下ってきたとしたなら、私たちは神様が人々にメシアの到来を告げられることのテンポを早められていたことがわかるはずです。そしてその最後の声は預言者マラキの声なのです。マラキはまるで主イエスのためのアナウンサーのようで、彼の預言はまるで次のように言っているように聞こえます。あなたがお聞きになる次の声は、今から400年後のバプテスマのヨハネの声になります。私たちはマラキについてはほとんど何も知りませんが、マラキはとても興味深い人物です。彼には素晴らしいユーモアがあることを見ていきます。もしあなたが聖書の中にユーモアを見つけておられないのなら、あなたは聖書を正確に読んではいないと思います。またこの人マラキがとても明確な意味で神様の忠実なメッセンジャーであったことが分かってきます。まずマラキという名前は私の使者という意味です。ギリシャ語のアンゲロスという言葉が使者という意味であるので、70人訳はマラキの名前に御使いという意味を与えています。御使いとは使者であり、人間の使者も超自然の使者もあり得ました。事実、実際にマラキは霊的な御使いで、御使いがこの書を書いたのだと考えた数人の教会教父たちもいました。でもその根拠は何もありません。一方、その逆の極端な説はリベラル主義の高等批評派の解釈です。彼らはこの書は実際に無記名なのだと主張します。彼らはマラキとは使者という意味で、ただの肩書きであって人の名前ではないと議論します。確かにマラキに関する情報は限られていますが、この書が無記名であるはずがありません。私たちがマラキのことについてよく知らないのには訳があります。彼は神様のメッセージを携えている使者であり、率直に言って私たちは使者について知る必要はありません。例えば電話会社のメッセンジャーが夜中の1時にとても重要な電報のメッセージをあなたに持ってきて、ドアベルを鳴らした時、あなたは彼の先祖についての質問などはしないと思います。また彼もあなたに自分のことや自分の家族のことについて全てのことを語ることはないと思います。あなたは電話会社のメッセンジャーの先祖については興味がないと思います。実際のところあなたは彼の名前すら聞かないはずです。なぜなら重要なのは彼が持ってきてくれたメッセージそのものだからです。 マラキはただの使者であって、重要なのは彼のメッセージの内容です。この同じ手法が神様の御霊によってマルコの福音書の中で使われています。そこには全く主の系図が書かれていません。そのわけは、四つの福音書それぞれがキリストを違う仕方で示しているからです。例えばマタイは主を王として示します。もし主が王であるなら、主はダビデの家系にいなければなりません。ですからマタイの福音書はまさにそのように始まっています。マタイ一章の一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。重要なことは主がダビデの子であられることです。なぜならマタイは主を王なる方として示しているからです。でもマルコの福音書にやってきますと、そこには神様のしもべなる方として主が示されており、マルコは主の系図について全く心配してはいません。そしてそこには系図は与えられてはいないのです。しもべについて重要なことは、彼が仕事をきちんとやることができるかどうかです。あなたのために使えるためにやってくる人物に関して、あなたが知りたいのはそのことです。そしてマルコは主イエスが仕事を成し遂げられたことを示しています。そして主は確かに神様の御心を完全に成し遂げられました。それと同じように、マラキの預言の中で重要なのはメッセージであって、使者またはメッセンジャー自身ではないのです。マラキ書が書かれた年代について、マギー博士は次のように述べています。マラキがこれを書いた時期に関しては意見の違いがあります。私が提案しているのは紀元前397年です。今日保守的な学者たちが信じているのは、マラキは紀元前5世紀の終わり頃に予言をしたであろうということです。それは紀元前397年に近いでしょうが、いくらかそれよりも早い時期です。重要なことは、ハガイとゼカリアがゼルバベルとヨシュアの時代の預言者であったように、マラキがネヘミヤの時代の預言者であったということです。ネヘミヤが旧約聖書の歴史書を締めくくっているように、このマラキという人物は、預言書を締めくくりました。マラキはおそらくネヘミヤが総督であった間、あるいはそのすぐ後に預言したのです。先ほども言いましたが、マラキは使者でした。でも重要なのは彼のメッセージです。マラキ自身も使者、メッセンジャーという言い回しを3度使っています。そして彼は他の使者たちに対する意義深い言及を3回行っています。マラキの他の使者に対する第一の言及は、マラキ書2章の7節で、彼は主の使者としてレビに言及します。マラキ書2章の7節。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。この説はすべての使者、すべての証人、すべての御言葉の教師は主の御使い、つまり主の使者であると言います。七つの教会に対するメッセージが書かれている目次録の中では、御言葉の教師について次のように表現されています。目次録2章の1節。 エペソにある教会の御使いに書き送れ。私はこれは教会の使者であり、超自然の存在ではなく、ただ人間としての使者のこと、言い換えれば教会の牧師を意味していると信じています。私は長いこと牧師をしていました。牧師を御使いと呼ぶ考えはちょっと気に入っています。私は牧師がそれ以外のすべての名で呼ばれてきたのを聞いてきました。それならなぜ私たちが牧師を呼ぶのに御使いという名前を含まないのか私にはわかりませんとマギー博士は述べています。マラキの他の使者に対する第二の言及は、マラキは私の使者としてのバプテスマのヨハネが来ることをも宣言しました。マラキ書三章の一節、見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。バプテスマのヨハネは、新約聖書のマラキに相当する人物であり、旧約聖書の最後でマラキが語るのをやめたところから、バプテスマのヨハネが語り始めました。使者に対する三つ目の言及は、契約の使者としてのキリストに関するものです。マラキ書三章の一節には次のように書かれています。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ、来ていると万軍の主は仰せられる。旧約聖書の中の主の御使いは確かに受肉される前のキリストです。私がマラキ書が好きな理由は、マラキがとても素晴らしいユーモアのセンスを持っているからです。彼はその時代に自分が戦わなければならなかったグループを取り扱うためにはユーモアがなければならなかったのです。彼は予言の中に質疑応答形式を取り入れました。最初に彼は神様がイスラエルに対してされた宣言、あるいは尋問を引用します。それから彼は毎回傲慢で世間慣れした当てこすりであったイスラエルの答えを書きました。その答えは横柄で、傲慢で、無遠慮で、侮辱的でさえありました。でも確かにマラキは主からの良い答えを知っています。そしてそれらは主の答えですから、ユーモアのセンスがあるのは主なのです。さて、それではマラキ書の本文に入りますが、マラキはこれからネヘミヤが扱ったのと同じ問題を取り扱っていきます。このことはマラキがその時代に語っていたことを明らかにしています。最初の問題は祭司職の汚れです。第二の問題は外国人との結婚とイスラエル人の妻との離婚についてです。確かに神様はこのことを厳しく罰せられます。そして第三の問題は、イスラエルの民が十分の一を捧げることと、神様への捧げ物を怠っていたということです。マラキ書一章の一節。宣告。マラキを通して、イスラエルにあった主の言葉。繰り返しますが、マラキとは私の使者という意味です。彼はイスラエルの人々に神様からの最後のメッセージを持ってくる神様のメッセンジャーなのです。 ここには宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉と書かれています。宣告とは神様の裁きのことです。これは神様からの裁きであり、とても強く厳格な叱責を神様が彼らに与えようとしておられるということです。他にも私たちが注目すべきことは、マラキはイスラエルに語りかけているということです。つまり十二部族全部にです。イスラエルの部族は本当に失われてはいなかったということは明らかです。今日の一部の人々は見失っているようですが、彼らは決して失われたことはありませんでした。このメッセージはイスラエルに対するもの、十二部族すべてに対するものです。イスラエルの地に各部族から残りの者たちだけが戻ってきました。それは各部族からほんの少しの者たちでした。でも神様は彼らに語りかけられました。そしてマラキのメッセージは、この場所から帰ってこなかった人々にも伝わったと思います。ネヘミヤ書は彼らの間にコミュニケーションの行き来があったことを明らかにしています。使者たちや旅人たちがイスラエルと彼らが奴隷にされていた捕囚の場所との間を行き来していました。マラキ書一章の二節から三節。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う。どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見つけ。私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。マラキのメッセージはこのように素晴らしい出だしで始まります。ここには、私はあなた方を愛していると主は仰せられると書かれています。これらの人々はこのような神様からのメッセージに対してどのように応答するのでしょうか。彼らはイスラエルの地に戻ってきました。そしてエルサレムの城壁の再建について落胆してはいましたが、ネヘミヤの時までには繁栄の兆候も見られ、再建された宮の中では彼らは礼拝の形式も行っています。彼らは礼拝の儀式を行っており、表面的にはすべてのことが順調に見えました。でも実際に彼らは嫌味で傲慢で世間慣れしたグループの人たちでした。確かに神様は、私はあなた方を愛していると言われましたが、彼らは言います。どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。これは彼らの何という横柄な態度でしょうか。さて神様はご自分が言われたことを証明する準備ができています。神様の答えは次のようなものです。マラキ書一章の二節から三節。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見つけ。私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。人々は疑問を持ち、神様の愛を疑っていました。そして神様は彼らの国の始まりを彼らに思い起こさせられました。ヤコブとエサウは双子でした。神様は一番最初から彼らの間に違いをつけられました。でもそれはマラキ書で神様がヤコブを愛したと言っておられることから、遡っておよそ1500年も前のことでした。なぜ神様はご自分がヤコブを愛し、エサウを憎んだと言われなければならなかったのでしょうか。ある学生がイギリスの聖職者 グリフィス・トーマス博士のところにこの質問を持ってきました。先生、なぜ神様はご自分がエサウを憎んだと言われたんですか？トーマス博士は次のように答えました。まあ、私もその説には問題を感じているんだよ。でも私の問題は、なぜ神様がヤコブを愛したと言われたかということなんだ。それこそ本当の問題だよ。神様にはヤコブを愛する理由は何もあろうはずがありませんでした。ヤコブも決して神様に愛されるに値する人物だったのではありませんでした。ですからここでの本当の問題は、なぜ神様はご自分がこの人々を愛されたと言っておられるのかということです。ただ一つのことは理解しておかなければなりません。神様はヤコブとエサウが二つの偉大な国になって長い歴史を持つようになるまでは決してこのことは言われなかったということです。神様はご自分がヤコブを愛したのはご自分がヤコブの心の中にあることを知っておられたからだと言われました。神様はここに神様に対する求めのある人物がいることを知っておられ、またエサウには全く神様に対する求めがないことを知っておられました。でも神様がマラキ書のこの箇所でこのように言われる準備のためには、神様の御前で1500年の間の歴史が流れなければならなかったのです。神様が一方愛し一方憎まれたことの違いは、エサウから出てきたエドムという国は滅び、ヤコブから出てきた国は存続しているという違いに明確に現れています。あなたはもし神様が何かを愛されるのなら、神様は同時に何かを憎まれるのだということを知っておられたでしょうか。なんなら憎むことなしに愛することはできないからです。愛と憎しみはとても近い関係にあるのです。もし神様が善を愛されるのなら、神様は悪を憎まなければなりません。イスラエルの国の歴史とエドムの国の歴史は全く対照的です。神様はエサウのうちにあった生来の悪がエドムの国の中に受け継がれ、そして働いたのだと言われます。ですからこのような判決を下される神様は正しいのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルへの神様の愛というテーマで、マラキ書1章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。